ひよばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。年度末になりましてね。やっぱりいろいろな情報も、また、なんか年度末的なもんですから。まあ、不幸の講座をちょっと始めたんですけど、やっぱり不幸の講座っていうのはなんな気がめいてですね、もうそろそろやめようかなと思ってるんですね。だけど、ちょっとだけ、夫婦のことで言い忘れたっていうか、この前ちょっと時間がなくて言えなかったんで、まあいろんな不幸の原因って考えられるわけですね。その一つに夫婦が50歳以上でまだ夫婦というのはちょっと考えられないんですね。というのはもともとですね、人間の寿命が50歳を定常的に超えるようになったっていうのは、まあごくごく最近なんですよ。簡単に言えば私が生まれた年はですね、日本人の平均寿命47歳、男女ともにね、その時定年が55歳なんですね。ですから定年後、親父が家でゴロゴロしてるという状態すらないんですよ。まあ平均的に言えばですよ。もちろん中には長寿の人もいますしね、いろんな人がいるんですが、まあ、平均的にまず話をしますとね、平均年齢が47歳、男女とも、そして会社の定年が一般的に55っていうような社会ではですね、まあ、いわゆる長く夫婦生活はできるのかとか、それから、旦那が定年が終わって家でゴロゴロしてるのは困るとかいうの状態がないんですよね。それが発生したのは大体戦後、大東亜戦争終わってしばらく経ってからなんですね。したがって、人間は長い、その人間の歴史。まあ、人間が誕生したのは700年前ですから、それはまあ、ちょっと別にして、4万年前ですね。日本がちゃんとした文明に入ってからのことを考えてもね、夫婦っていうのは50歳以上はないんですよ、原則として。もちろん例外ありますよ。もう例外を持ち出す人がいるんでめんどくさいんですけども、貝原越権が84歳だとか、葛飾北斎が88歳だとか、まあ、言えばね、キリがないんですが、平均として見れば、やっぱり夫婦というのはですね、女性が18から20歳、男が20歳から24、ぐらいで結婚してですね。もちろんもっと短いのあるんですけど、早い。もう16とか18で結婚する人もいるんですけど、まあ中心値はそんなもんだったんですね。それで大体45から50ぐらいでくたびれるので、大体結婚生活20年からちょっとなんですね。ですから、まあ結婚して子供を産んで、その子供がもう結婚年齢に近づく頃、両親の片方がいないと。いう感じなんですね。で、したがって、夫婦生活がきちっと行くのは、まあ、50までなんですよ。で、ここでまあ、なぜ50歳過ぎた夫婦が夫婦になっているのかと。これ僕、時々、こう、いろんな人に聞くんですね。まあ、気軽な席の時ね。っていうのは、ここに文学とか心理学の必要性があるんですよ。心理学もね、もちろん一生懸命やってるんですけど、一番大きなことは、世の中が大きく変わったときに、それにどういうふうに対応したらいいのかと、まあいうのが問題なんですね。もちろん心理学で異常心理の研究とか、それから非常にこう病的な心理の研究って多いんですけども、まあそれよりか、日本人1億2000万のうち、ほとんど1億2000万というか結婚してる人だけですから、まあ8000万かもしれませんが、その人たちの幸福と、まあ、いうことを考えればですね、標準的には、我々は学校を出てしばらく経って結婚して子供を持って家を建てて、その人年取って定年して、定年後の生活があって子供が結婚してというね、そういう標準的なものをまずは、まあ、心理学なんか対象にしてほしいわけで僕はですね。それから僕もう一つ期待してるのは小説なんですよ。心理学が学問的に20年、一緒に住んだ夫婦の心理状態の変化。まあ、これはね、ある程度あるんです。小説でもですね。夫婦の心の葛藤とかね。しかし、50過ぎて、女性の方は閉経して子供を産むことはもうないと。男の方はまだ性欲はあるんだけど、まあ、そろそろ、男性の方も、まあ、一応、確か医学的にはですね、58歳以上の男性の精子は、まあ、ちょっと血管のある子供が生まれる可能性がこう増えてくる。僕そういうデータを見たことあるんですが、女性は35歳から妊娠が初の妊娠ですと少しこう 病気が出ますよね。35以上は。だから40ぐらい過ぎると、まあ、女性はそれが初産だと、ちょっとこう異常が出る可能性が高くなるんですね。それと同じように、男性のカーブを一回なんか産婦人科のレポートかなんか見たら、58か59ぐらいで、まあ、男性の精子の劣化がまあ見られる。まあ、それは当然でしょうね。それで、まあ、女性の、卵子は、生まれた時にもうお腹の中にありますんで、それをこう、生理の時に1ヶ月に一遍ずつ排泄していって、そして50歳ぐらいで卵子の数がなくなっちゃうんで閉経するっていう、まあそういうメカニズムですよね。ところが男性の方はだいたい3ヶ月に一遍から6ヶ月に一遍ってことはあんまりないらしいんですが、まあ3ヶ月に一遍からちょっとで、全更新を起こしていくので、生産をしていきますからね。生まれた時に、持ってる精子をずっと持ってるわけじゃないんで、新しい精子を作るもんですから、ですから、まあ、50いくつまで、一応新鮮な精子が供給できるわけですね。まあ、だけど、それでも58、59になると、やっぱり血管ができるので、例えば70過ぎた男性がですね、子供を作った場合は、まあ、子供に異常が、生じた場合の責任というのは、やっぱり父親の方で取らなきゃいけないっていう、まあ状態になるわけですね。で、まあ一つは、こういうことをきちっとね、高等学校ぐらいで、女子生徒を対象にして、主にね、男子生徒はまあ一瞬でいいんですけど、女子生徒にはきちっとですね、従ってどういう子供を産むかということを教育しなきゃいけません。しかし、大阪で変な事件がありましたね、今から10年ぐらい前に。そういう講義を本当に、そういうふうにこう子供の女子学生のことを思ったですね、女子高校生のことを思った校長先生が女子高校生を集めて、しっかりと教育したらですね、左巻きの人がね、なんだと、男女差別をするのかと、いや男女差別って男と女と子供を産む体型が違うんですからね、男女差別も何もないんですけど、それで結局もうそれが社会騒動になっちゃって、あの時政党は、なんか、大阪の政党でしたね。もう僕の言い方は無茶苦茶な議論でしたよ。だって、自分の体を自分で守るように教育するっていうのが、教育の本当なんですよ。だから、女性には女性の体の、女性と男性と体が同じだと思ってるバカいるんですかね、本当に。もう、呆れてしまいますけどね。まあそういうことがあって、今、例えば、学校でですね、そういう男女の問題をちゃんと学校で、説明するってことができなくなって。かえってなんか男の子に生理の説明をするとか、まあもちろんそれ少しは必要ですけど、女の子と男の子と一緒に教育する問題じゃないんでね。それはそれでちょっと、ちゃんとしなきゃいけないんですが、それで実はこの問題はですね、今日本には小説のほとんどないんですよ。まあ心理学はありますけどね。で、心理学の方でもあまり扱ってくれないんです。つまり50年過ぎると、50歳過ぎた夫婦、まあ55としますね。まあ55でも60でもいいんですけど、60で一応結婚したペアの人生は第一段階が終わると思うんですよね。男女間の夫婦間のセックスもある程度終わって、そして子供を産むかどうかという話も一応終わって、初期的な子育てですね。赤ちゃんだとか、小学校ぐらいの子育ても終わった状態。この状態からですね、第二の人生が始まるわけですね。で、僕の本に、第二の人生っていうのは50歳から90歳までを一区切り、まあ、50歳から100歳って言ってもいいんですけど、100歳人生とすればですね、50歳から100歳の人生というものを焦点に合わせて、それで、いろいろ人生計画をやらなきゃいけないと。で、この時に、僕は夫婦の問題は少し避けたんですよ。これ避けたのは夫婦の問題が微妙だからじゃなくて、書くべき材料がないんですよ。つまり、もう25年とか20年とか一緒に夫婦生活すると、まずセックスがなくなる。子供の問題がなくなる。そうすると、その後の夫婦の感情の問題、分担の問題、非常にまた新しくなるわけですね。ですからやっぱり僕の本で、第一の人生、0歳から50歳まで、第二の人生、50歳から100歳まで、と分けて、まあ、一応僕なりにデータを整理して、それで本を3冊書きました。一応それは、そういうんで悩んでる人がいるだろうと思ったから書いたんですね。で、ここにもそれを書いたわけですね。 つまりこの講座はここに書きましたように、ちょっと年度末なんでこういう話をしてるんですが、科学ですね。僕は科学者なんで科学、それから歴史、歴史を私が割合と重要してるのは、武田は科学と歴史ばっかりじゃないかって、またね、人を不幸にする話の方に行く人がいるんですけども、歴史というのは結構事実なんですね。科学は事実に基づいてこうやりますもんですから、歴史は事実を探すようなものなんで、私にしては非常にこうなんていうか近いんですよ。科学の実験と歴史の研究ってのはほとんど同じで、歴史で新しくなんかこれはこうだとなった、あ、なるほどと思ってですね、それを整理する。まあ例えば私が、中国という国は漢民族が支配してたのが 45% であると、まあこういうのはいわゆる科学的手法なんですよね。言ってみればぼんやりと中国という国があるってんじゃなくて、漢の時代はこうだ、唐の時代はこうだ、関東草原民進で面積出して時間出して、そして中国を支配してるのはどういう状態だったか、これがまあ実験みたいなもんですね。それで整理するんで、科学と歴史って非常に近いんですよ、実は。ですから、まあ科学者が歴史をもとに社会を考えるっていうふうなやり方を私してるわけですね。まあそれから、僕はどちらかというとあれなんですね。美術とか音楽とか、まあそういうのが割合と、まあ得意っていうか、興味の方なんですね。ですからこれはまあ美術なんか僕全然実績なくて、まあ美術家から見れば何武田言ってんだって言われるんですけども、一応全体としては、まあ多摩美術大学でちょっと20年ぐらい教えてたりしましたしね。それから音楽もすごく好きで、今度5月29日に、東京の桜ホールで、東京フィルハーモニー、その有名な音楽家もお呼びしてですね、チャイコフスキーのコンサートをやると。まあその他にもこういう活動をやってるんですけども、まあ人間というのはこう芸術と共にじゃなくちゃダメだっていう考えがありまして、まあそういう考えを持ってるわけですね。それから、まあ哲学。これはある哲学者が、私があれ50歳の最初の頃なんですけど、武田先生、今はね、この世の中は科学が非常に幅を利かしているので、科学を知らない哲学者が哲学だけやるっていうのは難しいんだと。一つ哲学の方に踏み込んで、そして活動してくれませんかと。まあ、これ立派な先生なんですね。科学者の僕らから見ますと、哲学者ってのは本当に立派なんですよ。これで、思い切ってリサイクルの哲学という論文を最初に書いたのが、私が哲学に興味を持ったっていうか、本格的に勉強し始めたっていうきっかけなんですね。哲学とか経済はもちろん知らなきゃいけません。ところが経済はね、ちょっと学問って言えないところがあるんですね。なんでかっていうと、学問っていうのは未来のことを想像するのが非常に難しいんですけども、経済ってのはほとんど未来を推定するために整理するっていうところがありましてね。過去のものを整理しても、過去のことがこうであったというのは、まあ大切なんですけどね。1929年の大恐慌はどうして起こったかとかね。それから戦後の国際化というものをこういうふうに進めたのがどうだったかとかいうことを整理するのは大切なんですけども、今度はその経済はですね、どんどんどんどん周囲状況が変わるもんですから、変わった時に、それが適用できるかどうかっていうもう一つの問題がありまして、それで皆さん経済学者はですね、適用できるっていう人と適用できないっていう人と二つに分かれちゃって、そう分かれたものを科学的に結論を出すということがまだ手法が決まってないもんですから、まあ経済学の非常に科学としては難しいんですね。まあそれからまあ心理学みたいな人間としての学問があります。こういったものを、まあ、よく私もですね、武田は物理なのにって言われる時もあるし、なんで科学の話とか生物の話するのだって言われたりね。もっと細かい人は、武田は原子力なのに、他のこと言ってるって言ったりですね。まあその人は多分ね、僕に言わせりゃね、学校の時に勉強しただけだと思うんです。しかし何のために学問をやったり勉強したりするかって言ったらですね、自分の人間を高めるためなんですよ。別に職業のためとかね、金儲けのためにとか解説者になるために勉強してるわけじゃないんですね。これは僕ね、剣道というものが本当に素晴らしいと思ってるのはですね、剣道の人は本当に礼儀正しいし、ちゃんと精神しっかりしてますよ。剣道で相手を打ち負かす、勝つ、 勝つことが剣道じゃないっていう心ですね。本当に立派ですよ。自分の人間を高めるために剣道という方法を使ってるっていうことです。それはね、僕は剣道の試合も全然わかりませんけど、一応よく見るのが好きなのはね、剣道の試合こそ爽やかなことってないんですよ。見てますと。もちろん心の中にはね、人間だからいろんな対抗心とかズルとかあると思いますよ。だけどそれを剣道のお師匠さんが多分抑えてるんでしょうね。剣道の試合見ても全くそういう気配はないんです。それは合気道なんか見てもそうなんですね。そういう精神性の高い日本の武道を見ますとね、それはもう全然違うんですよ。最近の野球がね、この前今度 WBC で日本が準々決勝で負けたもんですから批判が出ましたね。あの批判を見ますとね、野球が武道から外れたからだと思うんですね。昔は野球自身が好きで、野球を通じて自分を鍛えるんだというのが野球少年だったんですよ。それで指導者も勝つとか負けるかとかじゃないぞと、しっかりと自分の心を作るために野球やるんだっていう、そういう指導でしたね。ところがこの頃ね、何億円もらったとかそんなことばっか言ってますから、芸能化しちゃったんですよ。やっぱり野球が芸能化すれば、芸能人と同じように勝った負けたで非難されます。それは仕方がありませんね。で、僕は学問っていうのを、学問自体で僕の人間としての、まあ人格って言ったら僕言いにくいんですけど、人間を高めようと思ってるんです。僕は本当に野人でした。だから野人だった僕がね、やっぱり少しは良くなったのは科学物理バカじゃなくて、やっぱり美術やったりですね、哲学勉強したり、そういうことによってですね、私の人格が高まった。高まった分だけ若干やっぱりお足はお金はもらえましたね。確かに。やっぱり社会というのは、その人間の価値に応じて、もちろんデコボコありますよ。全然くだらない人間で大金持ちもいますから、それはいるんですけど、平均として見れば、やはり立派な人がお金も少しは多くもらっております。したがって報われないことはありません。つまり、科学、ある知識というものをですね、お金目当てに、一生懸命勉強しても、自分の人格を高めるために勉強しても、結果はね、ほとんど変わらないと思います。特にお金の額から言えば少し差があるかもしれません。お金を目指した方が金持ちになるかもしれませんが、自分の喜びね、自分自身の喜びは、やっぱり知識がつき、人間が立派になると、やっぱり僕の喜びは増えます。昔は腹立ったことが腹立たない。腹立たないからそれだけ幸福だ。僕なんかいつもニコニコしてるんですけど、僕はニコニコするようになったのはやっぱり僕に力がついてからなんですよ。ですからそういうことが非常に大切だろうというふうに思いますね。ところで、生物学的に言えば50歳以上のとか60歳以上の夫婦ってね、夫婦ってのは存在しないんですよ、本当。だって性的な関係まずないでしょ。子育てがないでしょ。で、年金なんかもらってたらもっとひどくて、年金って本当ひどいんですけど、年金は必要だからまあ必要なんですよ。だけど、もしも、夫婦だってですね、生殖関係ない、生活関係ないって言ったら一体何のために二人で生活してるんですか。そうなりますよね。その矛盾がね、やっぱり来るんです。で、その矛盾に対する心の裁き方、システムの裁き方、人生とはどういうものかという考え方、それはやはりね、我々、まあ、いわゆる文化人とか知識人とか、学問やった人が、やっぱり小説家、音楽家、そういうのがやっぱり提示すべきでしょうね。それがないから僕は僕で考えてるんですよ。僕は僕で考えて自分でやってきました。夫婦は共白髪までと言ったら、それは一般的な夫婦の概念と違う。つまりセックスがあり、子供ができ、子育てがあり、家を建ったりなんかするという、そういういわゆる家庭における夫婦生活というものと60歳以上の夫婦違うわけだから、まあ、それなりに自分で考えてやってきました。しかしそれは一般的じゃありません。やはり社会をリードする人、知識のある人、そのために学問っていうのがあるわけで、それから芸術とか小説とかそういうものがあるわけですから、やっぱり僕らはそこに踏み込んでね、50歳以上の夫婦はなぜ成り立つかと、 いうことを考えなきゃいけません。僕はやっぱり科学者で生物的に考えるんですけども、まあ、いつも言ってるように、メスで生理が終わって生きてるメスってのは人間とシャチぐらいしかいないんですよ。生理があるってことは哺乳動物ですから4500種類いるんですけどね。そのうち人間とシャチぐらいしかいない。他は全部生理が終わったメスは一応基本的には死ぬ。これが夫婦というもんなんです。だから人間の50歳、60歳よりか年取った夫婦というのは極めて異常なんです。だから苦しむ人も多いんです。そういう苦しむ人のために我々がやはり小説を書いたり、学問的な答えを出したりしなければいけないと私は思っています。まあ年度末なので、ブログのコメント欄にもちょっといろいろお話をして、これはまあなかなか良かったなと思ってるんですが、まあ50歳以上の夫婦と学問、芸術、それから文学、こういった問題にちょっと触れてみました。